皆様こんにちは。中学受験ガイダンスその3実践編をお送りいたします。結論から申します。試験勉強っていうのはこういうふうに考えてください。試験は過去問から出ます。当然それから、出てくることは、試験勉強は過去問の反復に尽きるということです。これだけです。で、よくもう世の中で言われるように過去問は大事だよっていうことですね。だから過去問をやりさえすれば受かるんだよって話です。全くその通りです。で、私もそれ以上のことは申し上げられません。ただですね、ここで一つあるんですね。過去問学習は万能かって話なんですよ。つまりですね、例えばですよ、受験生がイラン人で、ですか、日本語が全くわからない、あるいは日本語の学校教育を全く受けてことがないっていう人がいたとします。そしたら、その人は過去問学習、あるいは過去問の反復で勝つことができるかっていうことなんですよ。これは実はものすごく大事なことなんですね。つまり過去問学習を有効に、なさしめるために非常に重要な、核心をついた疑問なんですね。で、つまりですね、イラン人の方は日本語を読めませんよね。あいうえおとすら読めない。五十音もわからない。漢字も全然わからない。ということで、日本語のいろんな常識とかも一切わからないわけですね。そういう人が単に過去問を反復しようとするだけで、いや、極端に言えば、それ一つ一つ辞書を引いてね、とかってことでやることで、じゃあ、効果、結果が出るかっていうことなんですよ。で、極端に言うと結果出ると思うんですけど、非常に遠くなりますよね。まずは日本語を習得するっていうところがあると思いますよね。ですから、結局ですね、過去問学習を有効たらしめる、そういう条件があるってことですよね、やはりね。で、そういう点では、その条件を満たした人にとっては万能ですけども、でもその条件を満たさない人にとっては、実は万能ではなくて、あまり役に立たないっていうことに実はなるわけですよ。これははっきり言っとかなきゃいけないことですよね。で、どういう人が、じゃあ過去問をやればいいのかって、過去問をやったら結果が出るのかっていうことですよね。やはりね、それはそのやる基本的な知識っていうのがあると思うので、それを習得している人ですよね。だからそれをまずは習得しなきゃいけないのも事実なんですよ。ここがね、紙一重で難しいところですね。そして、そこであるところで方向転換しないと、実はその逆のことを言ってしまうんですね。つまりね、過去問学習っていうのは何で有効かって言ったら、そもそも試験に勝つためには、選択と集中を行う必要があるんですよ。やる内容をね。選択し、そこに集中するってことですよ。だから何を選択し、何に集中するかっていうことですよね。だからそれは答えとしては、過去問にを集中、選択してね、いろんな教材の中から、とにかく過去問というものを選択し、そしてそれに集中するっていうことですよね。だけどね、これをうっかりするとですね、その過去問を分かるためって言って、で、どんどんどんどん広がっちゃうわけですよ。で、いつの間にかですね、そのあらゆる学校の試験に対応できる、そういう勉強をしようとしてしまうんですよ。それが安全だから。全部それに包含されるんだから。だから、あらゆる学校に対応する、勉強すればいいんだっていうことになるわけですね。そうすると、何が失われるかっていうと、選択と集中が失われるんですよ。つまり、選択と集中の逆に行くことになるんですね。つまり、選択と集中の逆を行くってことは、合格から遠くなるってことですよ。だから、あらゆる学校に対応しようと思えば思うほど、合格からどんどんどんどん遠くなるわけですよ。A という学校というふうに考えれば、どんどんどんどん近づいていくんだけど、その過去問さえやりさえすれば。ですから、そうじゃないところでは、どんどんどんどん離れていくっていうことですね。だから、目標設定が大事だっていうことは、そこに言えるわけですよ。何をやるかが変わってくるからです、目標設定によって。ですからね、ここのところを気をつけなきゃいけない。だから、一番その過去問学習の一番その難しいところといえば、ここのところなんですね。で、その今話した部分が、要はその分かれ目ですね。過去問のこの効率よくやる知識とか、それ技術があるわけで、それを習得しなきゃいけないわけですが、それを、いつからかその踏み外してしまうっていうことですね。逆の方向に行ってしまう。そこを分かるのが、ある種指導者の役目と言ってもいいんですよ。一番大事なことですね。だから、指導者につくには、その意味っていうのはそこにあろうと思います。でですね、よくですね、聞くのは、まあ、人と競わせた方がいいから、大手塾に行かすんだ、みたいなことあるんですね、そういう議論が。うちの子は甘やかされてるから、もう大手塾にやって、こう、切磋琢磨しないとダメやって話になるんですけど、実はですね、何と切磋琢磨するかって話なわけですよ。いいですか？切磋琢磨するっていうのは、つまりその学校の内容ができればいいの、その試験問題ができればいいわけですよね。だから、その試験問題を反復してできるようになるっていうことなわけで、全然競争試験でも何でもないわけですよ。 これもよく言われることですが、一つの、画用紙があったときに、それをまあどんどんどんどん塗っていくわけですよね。どれだけこう、濡れていくかっていうだけの話であって、それをですね、つまりそれがだから試験の時に全部濡れてればいいわけで、で要は過去問が完全に習得できていればいいわけで、ただそれだけのことなんですね。もう一回言いますね。試験っていうのは過去問から出ます。だから試験勉強っていうのは過去問の反復に尽きるんですよ。つまり過去問を反復することによって出るものっていうのはもう分かるわけで、ただ当然そこをできるだけ深く確実に習得していれば、当然その受かるということになるわけですよね。ですからこう人と競争する余地ってまるでないんですよ。全くないんですね。人と比べて、あるいはその、どうこうということではないので、つまり受験というものに対する、入学試験というものに対するスタンスが全く変わるんですね。見方が全く変わるんですよ。当然立ち位置が全く変わるので、だからもう心理的にも全く違いますよね。ですからその人と比べてどうこうとか、ライバルがどうこうとか、そんな話では全然なくて、ただもうそれを向き合って自分がそれを学んでいけるかっていうことになるんですよね。これもだからパラダイムシフトと言いますかね、その試験が過去問から出るって考えた時に、もう完全なパラダイムシフトが起こるわけです。だからパラダイムシフトが起こったことをちゃんと受け入れて、それに従った、勉強をしていかなきゃいけないっていうことですね。そういうことも含めてですね、しなきゃいけないっていうことです。要はだからあらゆるところでその根本的に変わるので、頭を切り替えて、向き合わなきゃいけないっていうこと、試験、受験、入学試験というものに対してね、向き合わなきゃいけないっていうことになります。もう一回ですね、大事なことだから言いますので、これはなかなか理解されえないので、こんなに情報でこういう話をする受験指導者は多いと思うんですが、しかしなかなかに理解されえないんですね。ですから、もう一度言いますね。試験というのは過去問から出ます。だから試験勉強は過去問の反復に尽きるんです。ここのところですね。これをどこまで理解できるか、正確に理解して実践できるかということに、試験の結果はかかっているんですね。ですから、そういう意味ではもう情報リテラシーっていうことになりますね。情報リテラシーの問題でもあるということになりますね。どういう立場で勉強していくかっていうこと、あるいはどういう立場で勉強させるかっていうことになるわけです。どうか皆様、いい結果を出してください。ありがとうございました。